こんばんは、永瀬ゆずはです。明けましておめでとうございます。2019年？ 2019 年もよろしくお願いします。というわけで、ね。2019年も、今年は特に体第一で、健康第一で、体と心を守りつつ、楽しい一年にしたいと思います。よろしくお願いします。そんな中で、去年一年をざっくりと振り返ってみましょう。去年は何をしてたんだろうね、私。2018年1月5日、明けましておめでとうございます。気づけば1年もブログを放置してましたって、お前何やってんだよって感じですね。まあでも、去年、一昨年の2017年の冬コミで、桜歌っていう曲を出して、まあそれ、のお知らせがあったりしたわけだね。で、本当に桜歌、私の中ではすごく思い入れの強い曲なんだけども、そのカップリングでフレームアウトっていう曲を入れてしまったのが、今でも悔やんでいる。だけど、私はそのフレームアウトって曲もすごく好きで、ミツバチラビットの曲の中では一番好きかもっていうぐらいフレームアウトが大好きです。はい。そんなフレームアウトがあり、そう、なんかこのフレームアウトをコンテストに出したりとかもしたんだよね。そう、そして2月ブログを書いておらず、3月ブログを書いておらず、4月ブログを書いておらず、5月ブログを書いておらず、6月突然、虎つぐみの子守唄、白き追憶を、夏コミで出すから、お前らやってくれ、みたいなことを突然言い出しましたね。もう半年放置していて、突然、厚かましい感じのお願いをし始めました。ええ。まあ、この6月の段階で、おそらく、多分、収録がもう終わってるのかな？うん。なんかその声優さんの収録があるから、台本、を作らなきゃいけないっていうのをずっとやってて、シナリオをずっと書いて、で、台本を作って、収録できる形式にしなきゃいけなかったので、収録の形式にして、で、あと、虎つぐみの子守唄の主題歌、さえずる瞳に映るは赤っていうやつを、作って、で、ムービーとかも作ったんですよね、この時。うん。白き追憶の中に入ってるムービーは、鏡もあちゃんが作ってるんですけど、告知で使ってるムービーを、私が作らせてもらいました。そんなのを、6月に突然、お知らせし始めました。そして7月、ブログを書いておらず。8月もブログを書いておらず、9月もブログを書かず、そして10月ですよ。突然、10月からブログを書き始めました。それはなぜか、そう。骨折したから。何もできなくなったから。あ、ね、すごいと思うよ。その6月から全くまたブログ更新しておらず、沈黙を貫いてきた永瀬さんが、10月に入り、突然、これ何？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。月に9回もブログを更新してる。突然10月4日、ちょ、妹の誕生日ですね。うちの妹の誕生日に 骨折したので、骨折の歌を作りましたっていうことを言い出しました。そう、そしてここで骨折日和が出てきます。だらら骨って簡単に折れるんだねって。いや、簡単に折れたら困るでしょっていう。で、まあ、骨折したので、文字ブログもちゃんと、更新しますよっていう決意宣言みたいなのをし始めて。で、なんか、ブログを、ね、頑張っていきたいと思いますみたいなことを言い出し、まあ、日々のことであったりとか、まあ、いろいろつぶやき出し、マステの話をしてみたりだとか、そう、マステ私マステ大好きなんです、マスキングテープ。で、そう、ティラノビルダーっていうのを使ってゲームを作ってるんですけど、その、ティラノゲームフェスっていうのがあって、以前、クリスマスプレゼントにということで作った、ミツバチさんのなんやらっていう、違う、ミツバチラビットのなんやら。自分でゲームのタイトルを間違える始末なんですけど、まあ、このゲームがこのフェスにちょっと参加させてもらっていて、作品ページにはすごいレビューとかもたくさんいただけて本当に嬉しかったです。で、まあ、出演作のお知らせがあったりだとか、まあ、こんなことをちょこちょこやり、歌詞を書き、歌詞を何の歌詞書いたんだろうね、これ。あ、そうだそうだ。虎つぐみの子守唄で使うエンディング曲を増やそうと、赤でね、エンディング入れようと思って、この時は骨折はしたけれども、まだ、冬コミで、ちょっと出すつもりでいたんだよね。で、11月には、ちょっと、デジゲー博に出ました。なんですけど、そう、まだデジゲー博でも骨が完全にくっついてなかったので、ちょっとなんか、お見苦しい感じになってしまって、ごめんね、みたいな感じのことを言ってますね。でもずーっと、11月の21日あたりに、もう、間に合うか否かって言い出してるので、もうこの時私はもう、落とすことが分かっていて、実はこれを書いていたんですけど、ちょっといきなり当日に落ちましたっていうのもなんだなと思ったから、なんだろう、事前にちょっと、落としたらごめんね、みたいなことを軽く言っとこうかなっていう、なんて言うんだろう、予防線張った感じがありますね。で、ちょっと、体験版がリリースされまして、まあ、今もフリームからダウンロードできるんですけど、永瀬がシナリオとかムービーとかプログラムとか主題歌とかを、全部お礼みたいな感じでやっているゲームなんですけど、虎つぐみの子守唄赤の慟哭体験版がリリースされました。体験版はね、声優さんの声は入ってないんですけど、もうここで、落ちたらごめんねみたいな感じのことを言い出してるんですけど、まあ私は分かってたんです。この時点でもう落とすということを。はい、もう無理。っていうのが分かっていたんです。でも、言えなかったんです。どうしても。まあ、いろんな事情があって、落としますって言えなくて。でも、ここで、完全に、そう、11月、そう、思い出した。11月で、完全にもう、虎つぐみの赤が落ちるっていうのが分かって。でも、11月の20日ぐらいに、それがもう、はっきり、確定で分かっていて。でも、そこから毎日寝ずに組めば、なんとかコミケまでには出せるギリギリのラインだったの。ねえ。でももうその段階でもね、すっごい寝不足で、フラフラしてて、なんかもう言ってることもちょっと普通じゃなかったのね。どうしても出さなきゃって言って、うわーってガン泣きしながら、いやもう絶対無理だってなって、嫌で、落とすのが嫌で、もう号泣して、どうしようどうしようってなって、申し訳ない申し訳ないって、もうぐじゃぐじゃに泣いて、で、なんかもう、12月頭にね、熱を出したの。 違う。11月の後半に手足口病になったの。でもう完全にもう無理だって悟って、なんかね、いっぱいブツブツができて、口内炎だらけで喋れなくなっちゃって。で、なんかもう無理だって悟って、赤は春ですっていう記事をアップしたんだよね。うん。もう、本当に悔しくてね、ね、泣きながらね、それ書いたの覚えてる。鼻とかダーダー出て泣きながら、もう、ごめんなさいって言いながら。もうね、あんなに、そう、あんなに頑張ったのに落とすことになるなんてっていうので、12月3日で、12月13日、黒歴史袋のグッズを作りに出かけるわけです。ここで、イケメンがグッズになるわけですよ。そして、クリスマスに、コードネームはシャンディガフの、そう、サンプルができて、そして、1月。ねえ。もう、トラツグミでもう潰れたって言ったらダメだな。トラツグミでいっぱいいっぱいの一年でした。でも、ここからまた、夏まで、トラツグミの子守唄の赤の制作をやっていきたいと思います。なんか、もうずっとぐわーってのめり込んで作ってたから、すっごいしんどくって、なんかね、もうすっごい孤独だったの。みんなと作ってるのに、もう基本は一人作業だから、もうすごい孤独で。で、なんか、その作ってる時に、白とか赤の体験版をやってくださった方は、なんとなく私がやったミヤちゃんってどんな感じの子かなってわかると思うんですけど、赤の方って、白とはちょっとキャラクターの性格が違ってたりとかするんですけど、ミアの性格が結構きついんだよね。それをね、なんかこう、もらってしまうの。なんか、こう、揺さぶられてしまって、でもしんどくてしんどくて、なんかね、喜怒哀楽のね、この怒るところと悲しいところだけがダイレクトにダーンって来るような感じで、もうちょっとしたことでも泣いちゃうし、くよくよするし、はあ、なんか、ホラーゲームとかこう人の心理を扱うものって、だいぶメンタル持ってかれるなーっていうのが。そりゃね、エヴァンゲリオン作ってその後鬱になるわって思った。全然規模が違いますけど。これでこんなんなってんだから、あんな大きい作品作ってたら、そりゃね、メンタルやられるよなと思いました。はい。今年はちょっと、休みながら、ちゃんと睡眠をとりながら、頑張っていきたいなと思っています。今年もなんかこう、おバカなことをたくさんやっていきたいなと思うので、ついてきてもらえると嬉しいです。というわけで、今年もよろしくお願いします。流しゆずはでした。またね。バイバイ。